戦者記念礼拝でした。本当に復活のイエス様に具体的に実際的にその味は捉える、その方を覚えて、あ、本当にイエス様と共におられるんだ、またその方が生きておられる間に語られてきたことを生き様に心を向けて覚えるとき、そして私たちもいつかこの地上生涯終わる、そのことを覚えて死への備えできているか、そのことを問われる、そのような礼拝を捧げさせていただきました。そして私たちはよみがえり、信じる者死んでも生きる、もう魂の国籍が天にあり、命の書にはっきりと記されて、もうそれは消されることがないというですね、本当に確信をいただいて使わされてきました。皆さん一週間どうだったでしょうか。いろんなことがあったかと思います。あっという間にですね、あ、死の日が来るというね、感覚を私いつも持つんです。まあそれはそれで嬉しいですね。もう一週間何があったのかなと思う、記憶の彼方にある時が多いんですが、でも、一つ一つ思い出していけばいろんなことがあったなと。皆さんそうではないでしょうか。本当に私もですね、本当になぜこんなことが起こるのかとかですね、あ、本当にこの受け入れきれないなとか、でも本当に神様がいろんなことを今しようとされてるんだなとかですね、まあ、私たちが本当にこうある程度方向性は決めていきますが、そういうことがそのまま起こるということはありえませんね。でも本当に予期しなかったことが起こるところに驚きと同時に、ああそこに神様がおられるんだということを体験できて、ああ本当に主は生きておられるということを味わうことができ、本当に感謝です。私もですね、本当になぜこんなことが、特に自分に向くときですね、自分はなんてこんなに愚かなんだろうかと思うときに、向くことができるイエス様がおられることは本当に幸いです。皆さんどうでしょうか。私たちが真に祈り手へと変えられていくために、本当に信仰が養われていくために、私たちに神様は試練という、神様に向く機会を、チャンスを与えることを忘れないでいたいと思います。そういう私たちにですね、今日まさに、まあおそらくですね、私たちがその中にいたら、もう不安と絶望と、もう命の恐怖のどん底にいたであろう、そのような状況の弟子たち、それが今日のところですね。私たちは今日のところを通して神様から、本当に神様ですね、今日私たちに届けていきたいと言われるその真意を受け取っていきたいと願います。今日は2つあります。1つは主イエスが与える平安です。そしてもう1つは聖霊を受け使わされ罪の許しを宣言するという、この2つです。この20章のですね、19節、皆さんもう一度目を止めてください。ではここを読みましょう。皆さんで3、はい。その日、すると、彼らの真ん中に立ち、ね、皆さん、ぜひとも、まあ、聖書は全てそうですが、自分がそこにいるように読むということですね。これ大切なんですよ。で、なぜこんなことを言われたのか、示される罪がないかという視点で読むと、その聖書のことがぐっと入ってきますね。どうせ読むんだったらね、そのように読みたいですよね。まさにここに私がいると思って読んでいただいたら、どんな場面がこう浮かんでくるでしょうか。まず時は分かりますよね。週の初めの日、つまりイエス様が復活されたその日の夕方とあります。弟子たちはどこにいたんでしょうか。それはまあある部屋ということが分かりますよね。どういう状態でしょうか。今度は自分が捕まるんではないか、ね、だからこの戸に鍵をかけていたんです。で、この元々の言葉ではですね、あらゆる戸に鍵をかけていたというふうに書いてあるんですよ。だから私たちの街道ではね、戸いっぱいありますよね。もう全部かけるということですよ。まあ時々かけ忘れることがありますね。もう全開フルオープンでね、うわーすごく開かれた教会と思いますが、もう私たちはやっぱかける。なぜですか。そうです、捕まえに来られて引きずり出されて、今度は僕たちが十字架にかけるんじゃないかと思ったわけですよね。 そして彼のマインドはどうだったでしょうか、心は。それは3年半の間、神職を共にしたイエス様が十字架にかけられて死なれた、失った悲しみ、そしてそのイエス様を最後までフォローできなかったという、いや、フォローするどころか逃げてしまった、裏切った。ペテロにおいては何があってもあなたについてきますと勇ましいことを言っていたのに、逮捕されたらみんな逃げ、一目散に逃げ、しかも3回も知らんと呪っていった。つまり自分に対する罪責感ね、なんて自分は罪深いんだ。そして申し上げているように、今度は自分たちが捕まるのではないかという恐れですからですね、彼らの心は深い喪失感ですね、イエス様を失った喪失感、そして自分の本当に愚かな罪深さ、罪悪感、そして命に狙われる恐怖というものがあったということが言えるでしょうね。そのことが戸を固く締めていったんです。皆さんどうでしょうか。私たちもそういう状況に陥ることはあるんではないでしょうか。なんて自分は愚かなんだね。一日生きてきたらそういう瞬間があるのかもしれません。でもそういう状況のところにです、どうなったんでしょうか。もう一回読みましょう。皆さん、するとから3、はい、すると、
イエスが来てペテロの真ん中に立って行こう言われた。平安があなた方にあるように。
皆さんどう思われるでしょうか。そういう状況の中にイエス様が来てくださったんですよね。そして開口一番、平安があなた方にあるように。言語の言葉、ギリシャ語ではエイレーネ、そしてこれはヘブル語では、まあ、イエス様が話されていたと言われているのはアラム語ですが、それはシャロームです。あなた方というのはラーカームです。だからもう一度言いましょうか。この通り言いますと、このイエス様が話されたと言われている言葉ではシャローム・ラーカムです。皆さんでどうですか。シャローム・ラーカム、そうですね、あなた方に平安があるようにですよ。シャローム・ラーカム、このことをね、私は本当にまず今日受け取っていきたい。シャロームはもう皆さんご存知ですよね。シャロームですね、本当に私は死の日に集められた時にこうやってお別れする時にシャロームって言いますよね。これはですね、今でもユダヤのね、イスラエルの人々はおはよう、こんにちは、こんばんは、全部シャロームです。便利ですよね。シャローム、本当にですね、これはですね、平安、平和があるように、もっと言えば心が穏やかな状態のことをシャロームって言うんです。つまりユダヤ人の人にとって心が穏やかになるのは、神様が共にくださると感じるときにシャロームと本当に言えるんですよ。神が共におられるとき、それがシャロームなんですよ。皆さん、この感覚、日本人である私たちもわからないことはないんじゃないでしょうかね。私ね、まあ、何度も言いますか、高校生の時に初めて聖書に出会いイエス様を信じることができました。それまではうちの、まあ、おばあちゃんがですね、あんたこれ持っていきるってですね、お守りをくれまして、で学校も出たらですね、10個ぐらいぶら下げてる友達がいたんですね。まあ要するに日本の感覚はそうですね、いっぱいあればいいんですよね。いっぱいね、いろんな紙があるんですよね。で、それを握ってると安心っていう、まあそれに似てるかもしれません、そこだけ言えば。でも、全然違うんですよね。その神様は本当に信じるに足るのかどうかが大事ですよね。皆さん、信仰というのは信じて仰ぐとか聞きますから、信じる対象が本当に大丈夫なのかということですよね。私たちが持ってるのは信心なんですよ。信じる心を持つ自分が大事だから、いっぱいもうですね、もう頼るものを作るんですよね。全く違う、矢印はこっちに向いてるのかあっちに向いてるのかですね。聖書はあっちです。まことの神様、ユダヤの人々は神が共にいてくださると感じるときにシャロームところから分かち合う挨拶ができるんですよね。でも感覚だけ言えば私たちも分かると思うんですね。イエス様はシャロームラーカムと言われた。そして20節こう言われたんです。こう言って、こういうことされました。イエスは手と脇腹を彼らに示されたとあります。皆さん、そこにいる者としてこのことを聞き見られたとしてどう思われますか。私はですね、このことを見たときにですね、まさにこの脇腹 手というものは槍で体を突かれた痛々しい傷跡であり、十字架にかかられた時の釘の跡ですよね。まさにそれは弟子たちにとってはどういう意味があるのか、つまりイエス様を見殺しにした動かぬ証拠です。そうですよね。だから私がそこにいたらものすごくですね、この心を痛めた上に、ああそうだと、私があなたを殺してしまったんだと、もう咎められてもしょうがない罪を犯したんだと、見捨てた当事者なんだと、生々しい傷跡の残るイエス様を見て自分たちが犯したと言い切れない、言い逃れることができない罪に直面したと思うんです。何を言われてもいい、責められると覚悟したでしょう。お前たち、ようも私を裏切って逃げていたな。ペトロにおいてはあんなに豪語したくせに、あれだけ世話してやったのに、ほらこの手の傷を見てみろ、なぜ俺を私を見殺しにしたのかと言われてもおかしくない状況ですよね。でもイエス様は何と言われました。そうです、もう一度言いましょうか、シャローム、ラハカムと言われたんですよ。あなた方に平安があるように。そうですよね、私たち人間ならば今言ったようなことを言ってもいいという状況ですよね。皆さんどうですか、もうこんなものは足らないと、何度も何度もですね、もしかしたらですね、溺れてる人に何度もですね、石をどんどん上から伏せて、そして傷口に石を塗るような、そういう人だったらですね、こんな大変と思うでしょうね。で、相手が小手前やって、相手が泣くまで、いや泣いても許さんとかね。どうですか皆さん、そこに自分の本質が出てくるんですよ。こんなんでは、そういう事例いっぱい聞きますよね。そしてそれ私たちの中にもあるんじゃないでしょうか。でもイエス様はもう開口一番、平安があなたにあるようにと言われたんですよ。もうすでにこれ許しを通り越してる、受け入れてるわけですよね。これが神の愛なんです。私たちには持ち合わせてない神の無条件の愛がここにある、この場面がここだということを今日私たちは受け入れたい。単に平安があなたにあるようにと言われたわけじゃなくて、そこにあるイエス様の心、神の心はあなたを許してあなたを受け入れている、無条件の愛を示されたのがここであるということを覚えたい。弟子たちの心が不安と恐怖でいっぱいだった、そのところにあなたに平和があるように。イエス様は弟子たちを咎め責めることなく、傷を見せてもう一度シャローム、ラーカムと言われた。つまりこの傷を見せた理由は何ですか。あなたがかかるべき十字架のこの罰を私が受けた、もう完了された、だから安心していいんだということですよ。これはお前のせいだではなくて、これはあなたの磨いて私がもう完了したんだという印です。私はそのように見てるでしょうか、イエス様の十字架を。私たちは受難死の時に、私もですね、一つの示しをいただいて、動画か映像を必ず見るようにしています。そして本当はもっと向こういということをですね、目に焼き付けます。それは何のためですか、お前がやったんだというですね、そういうことをですね、私たちに嫌うためではないですよね。これほど私の罪はむごいんだ、ひどいんだ、ここまで死なさなきゃいけないんだ、でもイエス様が身代わりに成し遂げて完了したと言われた、ここに愛があるということを知るためです。皆さんそれに十字架を見てるでしょうか。十字架をね、まっすぐ見れない人、それはもちろんありますね。もうグロテスクなものが嫌いという人はそれはもちろんそうです。でもそういう意味ではなくて、まっすぐに見れないその霊的なものは、それはあってはならないんですよ。ならばそれはあなたを許し、あなたを生かすためのものだからです。無条件の愛の印なんです、十字架は。でもそれは私たちの罪が完璧に許さなければならない、つまりイエス様が受けられたそのむごたらしいムチ打ち、十字架と愛の許しはコインの裏表なんです、セットです。まさにそういうマインドを持ってイエス様はここで十字架の跡を見せられ、脇腹を指し示されたんですよ。イエス様はその思いを持って示された、平安がシャローム、ラーカムと言われた。弟子たちはどういう反応したでしょうか。20節もう一度皆さんで読みましょうか。3、はい、こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。 喜んだんです、喜んだんですよ。ここ驚きじゃないでしょうか。本来なら喜べない場面かもしれません。ここに何があったんでしょうか。主の臨在があったんですよ。言葉にない、本当に神様がね、目と目と合わす、皆さんそういう経験ね、ないじゃないですか。したいですよ。するときはまあ天に行くときだってね、それこそいつも憧れながらパウロのように。でもその目と目を合わすってことはどれほどのものかってことですよ。言葉をもう超越するんです。主の臨在にあふれるということはこういうことでしょう。喜びが起こるんですよ。喜びが起こり得ないときですよ、これは。だから私たちは喜びが湧き上がり、涙が溢れ、賛美が生まれる。もう私の持ってるのは全て知り役だとパウロが告白したのはそういうことですよ。あんだけすごい教育を受けたんですよ、皆さん。もう一人抜きに出たですね、ステータスがあったんですよ。今言うたらもう全ての最高の教育を受けたみたいなもんですよ。お金も、そしてスタン、地位もありますね。ローマ市民権を持っていたんですよ。ユダヤ教の教師ですよね。当時の世界ではもう最高峰ですよ。でもそんなものはもう地理役だ。もう取るに足らない。皆さんどういう意味か分かりますか？地理役だって。ちょっとすいません、汚くて。直訳すれば、家畜の糞っていう意味です。そんなことを言えるぐらいの主の臨在を、顔と顔を合わせる。パウロはダマスコ途上で顔と顔を合わせて、なぜ私を迫害するのかとイエス様と出会ったんですよね。まさに弟子たちは主を見て喜んだ。この恵みは私たちにも注がれていることを覚えましょう。あなたにも、どんなに今傷ついていても、どんなにイエスさえ申し訳ないことをしてしまったと思っていても、主はそのあなたに手の傷と脇腹を見なさいと言われているんですよ。これはもうあなたの罪の牛渡しが完了したということです。何度も言いますが、だから安心することができる。たとえ状況がどうだってあっても、平安と平和と心が穏やかであることができる。皆さん覚えましょう。ヨハネの14-27、ここを確認したいと思います。ヨハネ14-27を開ける鍵と開けて読みましょう。ヨハネ14-27、皆さんでご一緒にいいでしょうか。3、はい。私はあなた方に
平安を残します。私の平安は与えられます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。平安ではなりません。
そうですね。神が与える平安は、世が与える、あなたが今まで経験したものを今経験している平安とは全くレベルが違うんだということです。主が与える平安は、たとえ自分を責めても周りが責めても、あなたは心穏やかでいくことができる平安だということです。そのことを覚えたい。一時的なものではないんです。弟子たちが一気にその恐怖や本当に喪失感から、また財政から解放されたように、その平安はずっと続き、私たちが生きていく上で非常に大切な土台となる平安なんですよ。この平安がどういうものか詳しくもう一度分けていきたいと思いますが、3つあります。1つは許されていることから来る平安です。つまり神との和解、仲直りを通しての平安なんですよ。イエス様が十字架上で流された血は我が罪の許しのためですね。ヘブル人でこう言われています。血の注ぎ出すことがなければ罪の許しはないと、ヘブル9-22で言われています。また第1ヨハネ1章7節では、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。
アメン。
信じますか？
アメン。信じます。
イエス様が十字架で流された血によって私たちは全ての罪から清められ許されているんですよ。つまり神様に背を向けて自分中心に歩んでいこうと、それこれを罪と呼んでいますよね。神様にせっかく愛を受けているのに、私はいらない、神様いりませんという歩みをしているという罪の性質。でもその神様との関係を回復させていただく、神との和解による平安です。神の愛、その十字架の跡というのは、もう一度確認したいですが、 私が十字架にかかった本当の意味をあなたは忘れていないですかという。私はあなたの罪を許すために十字架にかかったんです。決して悪の力に負けたのではないのですと。多くの人は十字架を敗北と呼ぶ人がいます。違うんですよ。手の傷の跡、脇腹の槍の跡を示し、神の大きな愛、贖いの愛を示された。弟子たちはイエス様のその大きな愛を思い出し、十字架は決して敗北ではなく神の贖いの技であることを思い出して希望が湧いてきたんです。事実その敗北じゃないという証拠が復活なんですよ。だから今目の前に復活されたイエス様を見て、もうそれ自体がもう本当にもう揺るぎない証拠ですよね。そこにある死の臨在感、この喜びはどれほどのものだったでしょうか。私も本当に経験したいですね。できますよ、人を出会いした時に。でも今もその前おじを味わうことができるんですよ。この礼拝で、そして個人の礼拝で、祈りと御言葉を通し聖霊によってそのことを私は体験することができうるんです。これが一つ目の平安です。二つ目の平安、それはこの世が与えるのではないということです。つまり主イエスの真の平安ですね。先ほど言いました、この世が与えるのとは違うという。イエス様は世が与える平安を否定されているのではありません。私はですね、その世が与える平安も感謝ですよね。平穏無事を求めるものです。私たちはどこまで行っても心を悩ます状況や課題がないことを願い求めるのではないでしょうか。皆さんこの中に、いや私ね、もう毎日激動の一日が大好きなんですよ。もう大好きですよ。もう何もなかったらね、何か言ってる気がしてます。でもそういう人時々いますよね。私その人をね、見分ける見分け方してるんですよ。遊園地行った時に、ああいう絶叫系好きな人、そうじゃないかなって、確定はしませんよ。皆さん好きな人いますよね。こんなんか多分半分ぐらいやりますか。なんでわざわざ高い高いお金払ってあんな飲むのかなと思いますが、まあ、そのタイプじゃあります。でもどっちがいいですかっていうね、どっち求めますかって言ったら平穏無事の方がじゃないですか。人生においたらね、それは一瞬で終わるからですよ、あれは、ね、だからあれは非日常を体験するという意味で、そうなんだなと最近私は理解できるんですけども、でもどっち選びますかって言ったら平穏無事ですよね。幸福指数というのがありますね。幸福度を測る定義、物差し、これはですね、もう明確に言われています、世界中で。これはご存知でしょうかね。良好な人間関係ですよ。人がそこにいても良好じゃなければしんどいんですよ。いるだけなんですよ。逆にその人からいろんな辛さ、傷を受けることがあるわけですね。でも本当そこから慰めとか癒しを受けるのもやっぱり人間関係なんですよね。だから良好な人間関係が一番そうありたいという、夫婦において、親子において、家族においてなければ、それはもうそこはもう地獄なんですよ。生き地獄という言葉がありますよね。そういうことを皆さん今までの人生の中で経験したことが終わりなんじゃないでしょうか。だから私はそれは本当に良好な平和な環境を願うという、本来の神に作られたその性質があるからです。イエス様が与えてくださる平安は、そういう何もないという中ではでもないですよね。良好な人間関係を望みますが、いろんなことがあります。私たちの現世網は明日や将来が見通せない中に置かれ、心を悩ませる状況や課題の中に置かれます。しかしイエス様が与えてくださる平安は、苦難の中でもなお奪われることがない静かな平安ということを覚えたいんですよ。皆さんそうじゃないでしょうか。ある画家が平安というものを描きました。一つは早朝の静かな湖の水面に波紋が広がっている状況を描いたんですよ。イメージできましたよ皆さん。そうですか、皆さんの思い描いている平安は。早朝の静かな湖の水面に波紋が広がっている状況、そうですよね。シーンとしたね。私もどちらかと言ったら平安と言ったらそっちを描くような気がするんですが、でもイエス様が言われている平安とは、聖書が与えている平安とはそうじゃないんですね。あるクリスチャン画家はそうじゃないと思ったんでしょう。こういう絵を描いたんですよ。爆音とともに雷が落ちまくっている中、岩場の穴の巣で親鳥の羽に包まれているヒナの状態を描いたんですよ。どっちですか。そうですよね。聖書を読めば読むとそうなんですよ。爆音が、皆さん雷が落ちるんちゃうかという経験したことありますか。本当にどこ地か分かんないですよね。 怖いですよ本当に。もうそれこそ神様のね、なんかこうもう選びというか感じますね。私はいつも雷はそう思いますね。もう誰か分かんない。でもそういう中にあってもいわばあのですね、親鳥の羽に包まれているヒナの状態、まさにそれこそが平安だというんです。一節だけ読み出します。詩編57の1と詩編61の4と63の7を参照してください。詩編51 57の1を、57の1を読みましょう。皆さんで3、はい。
私を憐れんでください、神よ。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから。私は滅びは過ぎ去るまで水の傘の陰に身を避けます。
アメン。そうですね、三つ葉の陰に身を避けるという表現はたくさん出てきます。そうです、私は三つ葉というものをいただいたんですよ。誠の神が共におられる、今までの主があなたと共におられる、常しえまでに、って、あなたが御国に行くまで、御国に行ったらそれがイエス様にとって変わるわけですね。なんという幸いでしょうか。これが主が与えるレベルが違う部屋なんです。このことをいただいたことを今日もう一度受け取り直していきましょう。苦難が大きければ大きいほど、なおそこに深く感じることができる平安です。これ私たちが抱いている平安なんですよ。十字架にかかり死なれ、しかし復活された今も生きたもイエス様が共におられる平安。状況は何一つ変わっていない。弟子たちもそうですよね。しかし、弟子の中にイエス様が共にいてくださることを通して平安に包まれ、喜びが与えられた。湧き上がったんですよ。私も同じじゃないでしょうか。状況は何も変わらない。ね。でも、主が共におられることを本当に確信した。よく言われます。他人と過去は変えることはできません。その通りですね。でも、過去の意味と意義を主にあって変えることができる。あれがあったから私は神様に出会った。神に向かうことができた。そして、自分は主に変えていただくことができるのです。三つ目の平安。これ次にありますが、使命に生きる平安です。最後ですが21節以降ですね。では読みましょう。21節を3、はい。イエスは再び彼らに言われた。
平安があなた方にあるように、父が私を使わせたように私もあなた方を使わします。
こう言ってから
彼らの罪を許すなら、
その人の罪は許されます。
許されずにとどまるなら、そのまま残ります。
アメンです。この御言葉も本当に私たちは感謝であり、ここに生きていきたいと思うんです。今日最後2つ目、聖霊を受け使わされ罪の許しを宣言するものとされたということですよ。私たちそのような弟子たちにね、私もそこにいたんですよ。いたということを本当に覚えてください。もう一度イエス様はシャロームと言われました。シャロームラーカムと言われました。そしてあなたを使わすと言われたんですよ。で、使わすと言われてから息を吹きかけて聖霊を受けなさいと言われた。皆さん、この息を吹きかけられたということで思い出すことは創世記の2の7ではないでしょうか。神である主は土地の地で人を形作り、その腹に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。人は創造者の神の息が吹き込まれて初めて人として生きるようになったんですよ。この息というのはルアハ、そして新約聖書では聖霊と訳されています。プネウマですね。そして聖霊とは誠の神と響き合う部分のことも指します。つまり人間だけが与えているんですよ。他の動物には与えていない。誠の神様に、神の形に作られた人間だけ、私たちにだけ与えているところがこの息です。その息、つまり本来の人間の在り方とされ、本来の人間の生き方を生きることができるように、イエス様はここで聖霊を受けなさいと息を吹きかけられたんですよ。皆さん、これすごくないでしょうか。創造者の神様ですよね、イエス様は。だから創世記2章1回きりじゃなかったんですよ。 ここでも吹き替えられてるんですよ。すごいですね。私なんかもう思いっきりこうやって やりたいですね。あのサウナのロールじゃないですか。ぐわーっとこうやって。どんな息だったのか。いろんな想像しますね。暑かったんだろうかとか、匂いはまあ関係ありませんが、もう本当にですね、息を吹き替えられたんですよ。そして、聖霊を受けなさい。この5月に私たちはペンテコステをですね、今年も迎えますが、この聖霊を受けなさいとイエス様は言及された。このですね、表現はエゼキエル書にもあります。見よ、お前、私がお前たちの中に息を吹き込むので、お前たちは生き返ると言われたんですよ。わかりますか？つまりこの聖霊を吹き込むという、息を吹き込むという意味は、生き返るということもあるんです。あなたはもう一度、生き返るんだと。私はもしかしたらですね、この弟子のように怖くて自分に本当にですね、もう本当に失望して、社会に失望して、もう弱ってるかもしれない。イエス様とも歩んでいたんですよ、弟子たちは。クリスチャンとであってもね。また人間、本来の人間のあり方として生きてない場合はそうなりますよね。でも生き返るんですよ。聖霊を受けたら、そう書いてある。私たちは生き返るものとされていることを覚えたい。いや、生き返らなければならないというのが神様の思いなんです。神との関係を回復させてくださる聖霊が、十字架と復活のイエス様が、私の救い主を信じ受け入れるものへと導いてくださるんですよ。聖霊の働きの一つはね、私の中に神から離れているという大きな罪があることを認めさせて、そして神を信じなければ、神しか救いはないんだ、イエス様しか救いはないんだということを思わせてくれるのが聖霊の働きです。そして信じた者と共にいてくださる、そして使わされると言われましたね、イエス様。何に使わされていくんでしょうか。今日の最後、一番大切なとこかもしれません。23、もう一度見ましょう、皆さんで。3、はい。
あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残ったら、そのまま残ります。
アメン。皆さん、私たちを、この時にイエス たちに言われた、その使わすというとは、罪の許しの宣言、罪の許しの宣言をするものとして使わせられたんですよ。このところでイエス様が言われたメッセージは4つありました。それは平安があなたにあるように、私もあなたを使わしますというのが2つ目、3つ目は聖霊を受けなさい、そして4つ目が罪を許しなさいということですよ。皆さん、この場面で主が言われたのは罪を許しなさいということだったんです。あなたがどうしても許せない人がいるかもしれませんね。人生で言ったら一人か二人出てくるんじゃないでしょうか。また逆の場合もあるでしょう。どうしても許されないことをしてしまったこともあるでしょうね。でもここで神様は許しなさいと言われた。なぜなんでしょうか。まずですね、覚えたいことは、私たちに許しの権威はありません。そうですよね。罪の許しの権威があるのはイエス様、神様だけです。でも私たちに与えたものは、その神が決定されたことを宣言する役目があるということなんですよ。つまりイエスの名によって立ちなさいと、あのペテロとヨハネは宣言したときに主の癒しがなさいましたよね。薄口の面で、あのように私もイエスの皆をいただいていますよね。でイエスの皆によって罪の許しの宣言をする権威が与えているんですよ。違うわかりですか。皆さん、イエスの皆というのはものすごい皆なんですよ。サタンが本当にですね、落ちていくというその権威ですね。で、私は祈りの中で、本当に今必死ですよ、サタンの本当にね、働きは、週末に向かっていますから。だから私たちこそ、本当に祈りの中で、イエスの皆によるサタンに対する、この本当に禁じる宣言の祈りが大事です。同時にこの許しの宣言の祈りですね。許しの宣言をしていく。なぜでしょうか？それは、許す人が許されるということですよ。そう書いてますよね。あなたが誰かを責めたら、その人の罪は許されるんです。 つまり許さないということはあなたを蝕むということです。許さない、憎むということはあなたが幸せに生きれないんです。神様、私たちに幸せに生きてほしいんですよ。だから私たちもね、憎しみ、いや私は憎しむがエネルギーなんですって言う人もいるかもしれませんね。それはね、歪んでるんです、神の視点から見たら。そうかもしれませんね。神なき人はそう言いますよ。確かにそういう人が時々なんか話を聞きます。でもそれは歪んでるんです。憎しみは憎しみしか生み出さない。それも事実ですよね。主の。あなたが許すときにあなたは解放されて、あなたは本当に聖霊を受けたものとして神の御旨をなすものとなるんだということですよ。皆さんどちら選びますか？これも選択です、あなたの。私は本当に主の御旨を生きたいです。皆さん、なぜ言われたんですか？それは弟子たちの中に憎しみがあったからですよ。皆さん、ご存知ですよね。弟子たちは右から左のいろんな他者の人が集められてきたんですよ。一方では、ローマ打倒せ！一方では、ローマ最高！みたいな人がですね、集まってきたんですよ。よう、こんな人集めたなと思いますよね、イエス様。ほんまに祈らはったんかという人がいたんですけど、いや、祈らはったんですね。イエス様は集めた、なぜですか？そういう人も変えられるということを、私たちに示すためですよ。前も言いましたよね。あの、切りやすいボアネルゲのヨハネ、変えられて、互いに愛しなさいということをずっと言い続けた。つまり、ヨハネは愛せなかったんです、この時点では。まだ。ペテロもですね、あったんでしょう。特にペテロとヨハネは仲悪かったと言われてますよね。憎しみがあったんです。これからあなた方は出ていき、主の働き、復活の勝利となっていくために必要なことは、あなたの間で争いがあったら、許しの行為がなければ、主の共同体としての歩みは始まらないんだということです。弟子たちがまず聖霊を受けて始めなければならないことは、仲間を許すことです。主はそのために聖霊を受けるようにと勧められた。そのことを覚えたい。これは私の今の共同体も当たり前ですね。彼は同じようにイエス様と共に歩んでいたクリスチャンです。同じように私たちも兄弟姉妹と言いながら許し合えないことがあるんじゃないでしょうか。もちろん顔には出ないんでしょう。いや、出るかもしれません。出ないでしょう。そのように祈ります。でもその時に私たちはですね、この聖霊を受けよう。つまりね、許すということは聖霊の働きだということです。聖霊をいただかないと許せないです。自分の力で許そうと思ったらもっともっとですね、顔が引きずってくるんです。あなたを蝕むんです。だからこれはもう聖霊の働きのまあランク付けがあるかどうかちょっとね、私は思います。でも御霊の実というのがありますから、聖霊の働き、直接的に息を吹かれて言われたその聖霊の働きは許すことです。皆さんいかがでしょうか。私はこの許しということを考えるときに、イエス様はですね、何度まで許すべきですかと質問されたときに、7を70倍とも言われましたね。マタイの6章にあります。私はこの許しということを考えるときに、いつもですね、いつも思うことがあります。それは今からもう18年前のことです。18年前のことのあの一つの出来事を思います。アメリカのペンシルバニア州で起こったあの共同体のアーミッシュのことです。皆さん覚えてる方おられるでしょうか。あの、本当に非暴力を貫き、この聖書通りに生きていくということを貫いていた共同体でした。そのところでですね、一つの事件がありました。10月の3日、2006年、近所に住む当時32歳の男が、そのアーミッシュの学校に銃を持って押し入ったんですね。そして男性は、そのアーミッシュの女子生徒だけ教室に残して銃を発砲し、5人のアーミッシュの少女を本当に殺してしまった。そして5人が重軽傷を負う事件となったんです。そして犯人の男は発砲後に自殺をしました。この男は近所のアーミッシュとも顔なじみで、亡くなった少女の中のある家庭にも牛乳を配達していたと言われています。そしてこの事件は世界中のメディアで大きく報道されたわけですね。それはですね、その犯人がですね、発砲しようとした時にアーミッシュのその少女が、私をまず撃ってと勇敢に訴えたということがありました、ね、つまり身代わりに私を撃ってと子供がですよ、そんなことを言ったという。そしてもう一つはですね、この事件の後、この犯人の奥さんに子供がたくさんいたんですね。そしてそのアーミッシュの方々が当然自分の子供を殺されたから、もう怒り心頭ですよね。私たちの身に受けたらそうではないでしょうか。でも彼らがですね、本当にその犯人の家に行って、そしてこう言ったんです。私たちはあなたのご主人を許しました。あなたを助けるために私たちに何かできることはありませんかと、そのことを言いに来られたんですよね。 これが世界中にものすごい大きなニュースだったんですよ。皆さんどうでしょうか。私はこの許しということがないときにこんなことできるのかなと。同じ死を信じる信仰者ですね。で私もですね、本当にいつも問われます。この許しのメッセージを語るときにお前はどうなのかと本当に問われますね。あ、本当にもう小さなことさえ受け入れることができない自分がいる。今週もそういうことがいくつかありました。何なのかと。でも私はそこで希望を持つんですね。あ、これは人間の力でやっていこうとするときに歪みが起こり、サタンの本当にですね、誘惑が起こるんだと。それでもクリスチャンかと。この写真見てみろと。でも彼らもですね、本当にですね、そこに至るまでものすごい葛藤があったということが後から書かれていますね。できたことはここです。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許されることならそのまま残りますと。その憎しみは残ってはいけないと、この御言葉に立ったからだということを聞きました。私はですね、このことは本当にですね、もう世界中の課題なんでしょうか。今も争いが起こっています。この瞬間も何が大事なんですか。許すってことですよ。イエス・キリストのこの聖霊の力を吹き込んでいただいたものとして許すものとなっていく。相手が許したら許すんじゃなくて、あなたから私から許す彼らがまず先に、このとんでもないことをしてしまった主人が、もう私も、もしかしたらこの女性は自殺をしようとしたかもしれませんね。そうならないためにすぐに行ったとも言われていますね。彼らはこのキリストにあって立てたところは、こんな愚かな、こんな小さなことさえ受け入れることができる、さらに自分をイエス様があれほど見事らしい血を流し十字架かかって死にくださった、私が許された、イエス様はなお70倍無限に許せということです。ならば神様どうか許す力をくださいと、そのことで許しますと、許しましたと言われたんですよ。許しましょうではないんですよ。許しますではないんです。許しましたと言ってこの女性のもとに来たと。私はどうでしょうか。これはまさに人間の努力ではないとこういう思うんです。でも私たちも同じ主を信じさせていただいて、聖霊を受けなさいと言われているものとして、このことをなさせていただきたい。この1週間いろんな局面があると思います。明らかに相手が悪いんだとね、言い切れるようなところがあるかもしれません。でもまず相手の中に思う、その塵にあなたの中に針があるんじゃないかという思いを持って、主に祈って聖霊の力をいただいて歩ませていただく平和を生み出すものとなっていきたい。これこそが復活の主に生きる私たちなんでしょうか。どこどこの国と国が戦争しているそのことを非難するものに先にならなくて、まず自分の中に許せないものがあるということを覚えて、主をどうか許す力をくださいと祈っていくもの、互いに祈り合っていくもの、具体的に今もしそういうものを示されたら主にあって許しますと今日この後に宣言していく互いとなりましょう。主に祈りましょう。それぞれ主に祈っていきましょう。今語られた御言葉にそれぞれが自由に祈っていきたいと思います。祈りましょう。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。あなたが誰かの罪をすればその人の罪は許されます。神様感謝します。あなたは真っ先に許すものとなってくださった、その模範を示してくださって、私たちが罪を犯し続けるそのこともご存知で、あなたは十字架で許しくださったことをありがとうございます。私も同じ本当に主を信じる者として聖霊を受けようと今日言われました。それは許す者として使わされていくためだと。神様どうぞ夫婦関係、親子関係、家族において、友人関係において、この兄弟姉妹の関係において、 有数があるならば、今主の御名によって許し合うことができますように、私の方から許すことができる思いと書いてください。本当に私たちはあなたの聖霊の息のかかったものであることを感謝します。どうぞ一人一人がそのような歩みがこの1週間これからの生涯人を休みてくるまでなすことができますように感謝します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。